もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
はい、今浪人している息子がいるんですけれども、
はい、
実は先月気胸を発症してしまいまして。
あら。
で、手術を、再発を防ぐためにということで手術をしたんですが、うん、なんかまたちょっと1ヶ月ぐらい経った時に、まあ、肺が、その下方の肺がまたちょっと、空いてしまいまして、
はい、
で今ちょうど、それからずっと家で、まあ、一応予備校には行かずに在宅で勉強しましょうということで様子を見ている状態なんですが、
はい、
こうなんていうんですか、息子自体は一生懸命こう、私を多分心配させまいとして、
はい、
あんまりこう悲しいとか苦しいとかいうことは一切言わないんですけれども、
はい、
情けないことに私の方がですね、なかなかこの状態をこうドンと受け止めるということができずにいまして、
はい、
どういうふうにこれからその息子に対してこうドンと構えた気持ちでいろんなことにこう付き合ってサポートしていけるかっていうことを先生の方から教えていただければと思いまして、お電話差し上げました。
はい、わかりました。
はい、
まずあなたおいくつ？
はい、53歳です。
53歳。ご主人は？
52歳です。
52歳。
はい。
はい、息子さんお一人？
そうです。
浪人してますっておっしゃったけど何歳？
19歳です。
19歳。
はい。
もともとなんかあれですかね、喘息だとか。
それは全然なくて。
うん。
どちらかというと割と健康的な感じで。
健康だった。
はい、そうですね。
学校でもじゃあかなり活発な方？
中学校3年間は運動部に所属していて、
うん、
で高校に入ってからは所属はしてないですけど、一応運動は とにかく好きで走ったりとかっていうのはよくしていたと思います。
ああ、そうなんですか。
はい。
じゃあそれで結構頑張り屋さんなのかな？
浪人してからは、
はい、
かなりそのやはり現役の時の勉強の足りなさを痛感していたようで、
はい、
まあ、根を詰めてやってる感じは私はが見ていてそれは感じてはいました。
うん、なんか遺伝的にっていうかお母さんかお父さんが、
はい、すごく、まあ、主人はその入院するまでっていうことはなかったみたいですけど、なんか痛かったことはあるっていうふうに言っているのと、本人の体型が非常になんていうんですか、細くてこうものすごく肩幅が広いんですね。
はい。
なので病院の先生とかにはそのやっぱり成長期にこう追いつかなくって、
うん、そうですね、
骨格の大きさに追いつかなかったんじゃないかなということは言われましたけれども、
はい、
特になんていうんですか、その、うん、今まで周りでは聞いたことがなかったので。
でこれ2度目に気胸を起こした時はそこは閉じる手術はしなかったの？は
い、そうですね、自然に脱気をしていただいて、注射器かなんかで、
はい、
で様子を見たら、まあ、元に戻ったのでとりあえずしばらく様子を見ましょうということになりました。
で今は予備校には行っていないけど、
はい、
まあ、時々病院に行ってレントゲン取るなりして。
そうですね、うん、1週間に1回という形で行っています。
あ、病院にも行ってらっしゃるのね。
はい。
なるほど。そうすると病状というよりはもう一応治った形になっているので。
でもそうですね、でも先生なんかこう痛いっていうことがすごく増えまして、やっぱり前よりも、
うん、痛いっていうのは胸が痛いってこと？
本人がなんか痛いとか、結局やっぱり一回なってしまっているので。
うん。これ最初になってから何ヶ月ぐらい経ってる？
正確に言うとなんか最初に胸が痛いと感じたのが、3ヶ月前ぐらいで、
はい、
でその2ヶ月後にすごく痛くなって、
はい、
多分それは2回目ではないかということで手術をしました。
なるほど。
はい、でその約1ヶ月後にまたちょっと痛いということで、
はい、
それを脱皮していただいている状態で今に至ります。
はい、
はい、
でその後何回も胸が痛いと言っている。
そうです、はい、痛いっていうふうに言って、
その都度病院に行ってる？
まだそれから1回しか行ってないんですけれども、
はい、
その時は特に問題はないと言われたんですが。
なるほど。
はい、
うん、だからまあそこで神経質になっちゃったっていうこともあるね。
そうですね、うん、
で 今だからそうすると、
はい、
あの受験勉強は諦めずにしてるわけでしょ。
はい、してます。
はい。で、あの日常生活はそうするとどういうふうになってます？お母さんとの付き合いも含めて。
まあ、朝起きてご飯を食べて、
はい、
まあ、自分の部屋に戻って勉強して、
はい、
まあ、昼を一緒に食べて、
はい、
でその後また戻って勉強して、はい、夜食べて勉強して寝るという感じです。
はい、
はい、
で結局お母さんの方がおろおろしてるの？
してます。はい、なんかまず食欲が全然なくなってしまって、うん、まあまあ、痩せてしまったというのもあるんですけど、
はい、
なんか夜ちょっと眠れなくなってしまって、
はい、
あの今夜寝るのと朝起きるのがとってもなんか怖いというか、寝るときにあなんかこのまま目を閉じるのがすごい怖いっていう感情と、朝起きるときにこのまま起きてまた現実に戻るのがちょっと怖いなって思っちゃったりしてるんですね。
でお父さんはどう考えてるの？
主人はあの、まあ、なってしまったものはもうしょうがないので、
はい、
まあ、なったらその都度ごとに、まあ、それはお医者様からも言われてるんですけど、なったらその都度、まあ、治療を考えてその治療をして、
はい、
まあ、乗り越えるということしかできないので、
はい、
となったらなったでしょうがないじゃないかっていう考え方です。うんう
ん、なるほど、
はい、
分かりました。
はい、
そうするとお母さんの心の持ちようをどうするかっていうことについて、
はい、
今日はですね、
はい、
幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
大変でしたね。
はい、ありがとうございます。
ね、お息子さんの気持ちとてもよくわかるし、お母さんの気持ちもすごくわかるんですけれども、
はい、
きっと神様仏様があなたに教えたのはこの大事な一人の息子さんを、
はい、
あなたは今後何が一番大事でっていう根本を教えた出来事だと私は思ってるんですね。
先生、その通りだと思います。はい、
ねえ。
はい。
そしたら次です。この息子さんに大学受験をどうすればいいだろうじゃなくって、
はい、
準備です。まず、この子と私とのコミュニケーションがしっかりできていて、
はい、
最近、うん、ちょっと今まだ痛むけどね、でも大丈夫だよって、軽口が出てきた時、
はい、
何でもいいです。節目が絶対あるはずなんです。
はい、
よかったねって。たまたま、なんか勉強好きじゃないけども、この際健康に戻って、ゆっくり行こう、はい。ゆっくり行こうって感じですよね。
はい、
お母さんはゆっくり受験してほしいってことです。
はい、
どうですか？その時に今お母様ね、落ち着いてますけども、そうだ、今日夕飯何しようかなとか、はい、あれ、息子は足音どうだったかなとかね、
はい、
今日何時寝たのかなっていうのは意識しておくと、
はい、
意識に行きますから、
はい、
感情の不安感が消えていくんです。
あ、はい、
そしてもしですね、あなたがどうしようもない不安感に駆られる時があると思います。
はい、
その時は一歩外に出ることです。
はい、
ヨーロッパで散歩がすごいっていうのはね、
はい、
散歩をしているうちにね、最初はね、めんどくさいんです。でも、
はい、
歩幅が一歩二歩三歩と歩いていくうちに、
はい、
歩くことにね、意識がいってしまうんです。
うん、はい、
で頭が空っぽになっちゃうんです。不思議ですね、あれは。長い散歩でも5分10分でもいいんですよ。そうして家に帰ってくると、はい、さっきまでどうしようこの息子がとかね、どうしようって自分を追い込む気持ちが非常に軽くなるんですよ。
はい、
あなた自身の準備は自分の大事なもの、大切なものを意識すること、
はい、
息子さんの前後をあなたが見て一緒に喜んであげること、
はい、
受験はいつでも挑戦できるんです。
はい、
元気であればね、思いません？そしたら今度
は
自分の番です。自分は、このどうしようもない不安感の時には、まず外に出る。
はい、
あるいは歌を歌う。
はい。
何でもいいです。意識を変えることです。
はい。
人に喋れば喋るほど、不安が増していくんですよ、これ。
ああ。
整理していくと、人に話すと強さが出るんです。人との関係っていうのは、自分の中、こんなことしてる時には、
はい。
環境を変えること、自分がね、
はい、
そしてある程度私これで悩んでるんだわと思った時に、
はい、
人と話すと頭が整理できるんです。不思議ですね、あれは。
あ、
人間っていうのはだから自然と人間っていう関係が悩みの一つを解決するって言うんですね。
はい、
ですから私はおばあちゃんとしますね、
はい、
よくあなたの娘によかったじゃないって、これで 一人息子、あなたは何が大事か分かったわよねって、
はい、
これで終わったから、これが終わらなかったら、あなたはどんどんどんどん詰め込んでいくと思います。お子さんを追い込んでね、勉強勉強とかって、
はい、
だからこれで親子のコミュニケーション、触れ合い、
はい、
それから本当に息子が大事だとあなたは思ったはずなんです。
はい、
今ね、はい、一番辛いのはね、同じ息子さんと同年の子がね、元気でいると、はい、あなたね、悲しくなるんですよ。
そうですね、なりますね。ね、はい、
わかります。あ、この子もって思ってしまうんです。
はい、
ね、その気持ちがお子さんに慣れさせてしまうので、
あ、はい、
これで終わったんですよね。
はい、
ぜひね、ドンと受け止めるってことは自分の心の感情の整理、
はい、
それから息子さんとの関係、そしてあなたの柱は息子さん。
はい。
で、その息子さんと関係はあなたがいつも落ち着いて、
はい。
物事を判断する行動があれば、
はい。
ご主人様も落ち着きます。
そうですね。はい。
うん。そして、ご主人様落ち着いた姿を見て、あなたも安定するんです。
はい。
そうすると息子さんは、勝っての我が家と思いますから、
はい。
もうちょっと受験って焦らなくても、ちょっと横になろうかなっていう、居場所ができるんですよ。
はい。
そっからの出発だと思うんですね。
はい。
誰ともこういう経験します、あなた。あなただけではないんですよ。
あ、はい。
この私も経験しましたから。でも、はい、そうして解決したものは、辛い時は歩きました。
はい。
とにかく歩きました。
はい、
涙が出るんですよ。
はい。
でも、出るうちに、あ、疲れたと思った時には、やろう、一歩前出ようと思うんですよね。
はい。
お母さんは、やっぱり、子供にとっては本当に、本当に大事な存在ですから、
はい、
痩せないで、食べることを食べて、
はい、
食べる姿を、もうお茶漬け流してもいいから、
はい、
あえて息子さんに見せることなんです。
わかりました。はい。
なんでお母さんそんな食べれるのって時に、だってあなたがそばにいるから、嬉しくってって言うんで、胸が疲れても、流し込んでもいいから、お母さんが見せてあげた方が、いつか息子さんが、はい、ああ、僕はこのお母さんの子供でよかったなと思うこともあるんですよ。
はい。
ね。
わかりました。はい。
本当に、本当にめげないで、今日一日を歩いていただきたいなと思いますけど、
はい、
山瀬先生変わりますね。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
頑張ってください。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。よくわかりました。ありがとうございました。
はい。で、そのうちの一つだけね、
はい。
大原先生もおっしゃってたんだけど、
はい。
散歩必要だと思います。
あ、はい、
なるべくね、太陽の光浴びてください。
はい、わかりました。
そうじゃないと、
はい、
夜と昼のこうね、バランスが取れなくなって、 あなた自身が眠れなくなっちゃうので。
はい。
それともう一つ、
はい、
ちょっと重労働してみないかな。
あ、私ですか？
うん、
はい。
で、疲れたと思ったら眠れるっていう、うん、あなた自身が物を考えたり、
はい、
息子さんのことばっかりずっと頭の中に考えてる暇のない 重労働をちょっとしてみて、
はいはい、
で、体を疲れさせて、
はい、
ついでに頭も疲れさせて、
はい、
眠れるようにするっていうのがまず第一だと思う。
あ、そうです。はい、わかりました、うん、やってみます。
じゃあそういうことで、
はい、どうもお世話になりました。先生、ありがとうございました。
頑張ってください。
失礼します。
はい、ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。